イニシエに習う、
イニシエに遊ぶ、
表サウンドコピー塾
in 京都。川島先生、よろしくお願いします。
はい、表サウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
はい、前回ですね、5つなものを組み合わせていくということで、はい、うん、まあ、最後はいろんな柄を知っていく、うん、そこから今身の回りにあるもの、お家にあるものの、うん、ものの見方とかもちょっと変わっていくんじゃないですか、なんて。
その異なる柄の中から共通するものを発見していくってこと、
うん、そうなんですよね。
それは見立てという力ですね。
そうですよね、うん、和菓子屋さんとかにも本当に古典的な文様ってめちゃくちゃたくさん使われていますよ、
うん、
そういう文様辞典なんか見てると、うん、これ見たことある見たことあるとか、うん、これってあ、湯気がそういう風に上がっていってるの、この縦枠ってそういうことやったんやとかね、
おうおう、
逆に反対にそうやって気づくこととかあるんですよ、
うん、で一つ分かると一つ世界が広がっていくよね。
そう、本当にそうなんですよ。めちゃくちゃ楽しいですよ、
うんうん、
覚えるためになんか暗記するためにやるんじゃなくて、すで、
うん、
に自分の中であるものをこう発動させていくっていうためにこうペラペラめぐっていくと、
うん、
とてもたくさん気づきが降ってくるんじゃないかなと思っております、
うん、そして今日は着物で歩くと美しくなっていくっていうお話をしようかなと思ってまして、
はい、
着物で歩くと今まで意識のカーソルが届いていなかったところにポインターを示すようになって、
うん、
今まで当たり前としてスルーしていたことに敏感になったりしていきます。
そうですよね、
うん、
うん、
そこに気がついたら着物美人へと近づいているということなんですよ、
うん、
着物で歩くとこれまで気にもしなかったことを考えたり、考えて仮説を立てたり、
うん、
そしてその仮説から行動につながっていったりします、うん、自動的にね、何かをしてみるってことにつながっている、
うん、
そしてやっている、
うん、
誰かに言われたわけでなく、
うん、
自分の意識でそれが動いてるっていうので活性化するものなんですよ、
はい、
例えばね、歩く歩幅、着物を着た時の歩幅を調整してみたり、背筋を伸ばしてみたりっていうところから始まって、着物だからこそ要所要所でスマートに振る舞ってみようかなと、その方が美しい着物に映えるから、映えるから、
映える、
その写真で映えるんじゃなくて振る舞いで映えるって、私はすっごい綺麗だと思うのね。
綺麗ですね、
うん
うんうん、
ある人はね、駅の改札で IC カードを取り出し通過するとき、カバンの中からゴソゴソ取り出して、
うん、
なんかピッと行くんじゃなくて、着物なんだけどスッと取り出してスッと通ると、
あ、はい、
これ綺麗だよね。
そうですね、
うん、
着物ね、着てたらね、草履履いたら足の人差し指と中指の間にこう鼻緒があるです、
うん、
歩いてたらずっとここが刺激されてるわけでしょ、
うん、
体はびっくりしてると思うのよ。今までこんな部分をピンポイントでずっと1日に何回もこう当たることがなかったわけでしょ、
うん、
年重ねてくれば来るほど今までにないこう刺激みたいなのが体のところに訪れるってすごい大事で、他のとこも動くようになりやすくなると思うのよ、
うんうん、
足が鼻緒が当たったら痛いって人は多分グイグイ押し付けすぎてはるんやと思うね、
うん、
ちょっと本当は浮かしてうるもんじゃないですか、
うん、
ね、だんだんだんだん自分がこう慣れてくるし、うん、鼻緒が当たるのが気になって靴じゃありえへんことやから意識そこにばっかりいかはんねんけど、もう5回も6回も外出てきてたら忘れるのよそれを、
うん、
でも確実にそこに刺激は伝わっていってるから、
うんうん、
服じゃない刺激っていうのは必ず恩恵を受けてると思ってます、
うん、指の間のね、
うん、
感覚って医学的にもすごく大事って言いますよね。
あ、そうなんですか、
うん、
袖があるじゃないですか、着物の袖が、
うん、
お家の中でドアノブにお引っ掛け貼るんよね。こうドアのレバーあるじゃない、
はいはい、
うん、あれにガッといった時に引っ掛かってビーって言ったりとか、結構生徒さんでも来た時に袖破れて貼った人がいたって、
マジですか、
夏の薄物思いっきり破れて貼んね、ほんでもう出かけしなにガーッとレバーの
やったから
やって、もう時間もちろん間に合わないじゃないですか、でそのまま来はった人がいてはって、びっくりしたことがあった若い女の子だからね、どうしたのじゃ、なんかあったみたいな、そうで、それ引っ掛けたって、だから引っ掛けて破れた人何人も今まで聞いてるのよ、うん、その感覚がないからやな、振る舞いがや、着物の振る舞いでないと洋室だとこう注意しないといけないよ ね、
着物をまとって帯を締めた時にスイッチをね、
そう
入れる、
そうなんですよ、
カチッと、
うん、だから手を大きく動かしたらあかんいうことよ、
うん、
洋服の時みたいにガバって、
うん、
ってことも一個ずつ分かっていくんじゃないかなと思うんですけどね。
すると歩き方もやっぱり変わるわけじゃない、
はい、
すると着崩れしにくくなっていくしね。
そうですよ、
うん、
この人着物着慣れてはんなとか、この人の着物ってなんか綺麗やなと思ったら観察してどんどんこう自分に取り込んでいったらいいと思うんですよ、
うん、
人って好みがいろいろでしょ、女優さん見た時には宮沢りえちゃんみたいな島の着物で鮮やかな色でかっこよく襟もゴッ と脱いで着るのが好きな人もいてはるやろうし、小花模様で古典的なもので、うん、まあ、できたらちょっとこうワントーンコーデって言われるようなおとなしめのやつの方が好きやわっていうのもいろいろあるじゃないですか、うん、だからまずは自分がどんなのが好きかなと思って、なんでそれが好きなのか
好きを知る。
そう、うん、だからよくね、どんなの好きって聞いたらね、レトロなもんとかレトロモダンってよく言わはんのよ。だからレトロモダンってどんなんって言ったら何も言わはれへんのよ。レトロモダンって何なんかって、うん、正解一個じゃないか、自分なりのレトロモダンってこういうものよっていうこと、うん、
あ、それはとりあえず答えたってことでさ、
そう
聞かれたから答えたってことで本当に考えてるってことじゃないんで、
そうなんです、考えるところから次の一歩がまた出てくるんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
自分の内側から一歩ね、
うん、
踏み出そうとした時のアクション、
うん、そう、
もう勝手にやってる、言われるからやったじゃなくてね、
そうそうそうそう、うんうん、そこなんですよ、
うん、
すごい大事なところだと思うんですよ、うん、
自動的にやってる、
うん、やってしまってるみたいなね、
うんうん、
気づいたら生地屋さんにいて自分の範囲に良さそうなものをわーっと探しててもう夢中になってるとか、うん、常に何かを見た時に四角いものを見たら着物に見えるぐらい見ておくと、いざっていう時に面白いものが出てくる。まあ言わはった柄音柄もそうやし、そこにつながっていくような気するんですけどね。
僕は着物とより深く関わるようになってから、
うん、
古典っていうのにもう一度ね読み直しもしてるし、
あ、そうなんや、
古典って難儀じゃん、
難儀ですね、読むのが、うんうん、
だからあまり急ぎ足では読まないことにしてるね。今年はこの本を一冊読んでやろう、去年はさらしな日記を1年かけてゆっくりと読みまして、たまたまなんだけどちょうどね、あれ1000年前にうちの近所を通ってるんですよ、あの方がね、
言うだったね、
うん、そういうご縁をね、そういう共通のものを見つけたんで、
うん、
ざっくりとしか知らなかったけど、さらしな日記の作者のね、
うん、
光源氏愛っていうか、全ての文章が源氏物語をもどいてるのよ、
うん、
そのもう一度源氏物語に戻ってそこを読んで、明石のこの段とこの表現そっくりだよねってことを解読していくのが楽しみで楽しみでっていう、うん、今に始まったことないのよ、その何かに中毒的にね、
うんうん、
何かにこう熱中するっていうのは、うん、なんとかラブってね、
なんとかラブ、
そう、なんとかラブになれるような何かを見つけていくことが大事ですね、
うん、そうですね、
うん、
それには食べず嫌いにならへんとね、
うん、
ちょっと見てみるとかね、
一つ一つを丁寧にしていくってこと、
そうそう、
所作を丁寧に、
うん、
手順を省かず呼吸も乱さずすると、粋な振る舞いとガサツな行動の違いなんてのも見えてくるし、
確かにそう、
でも自分の意識をカーソルに置き換えて、今私の右手はこういう風に動いてるよねとかね、左足はこっち行ったよねとかいうことに意識的になるっていうところから始めてみるといいんじゃないでしょうか。
はい、わかりました、ありがとうございました、
ありがとうございます。